こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自分を変える無意識の魔力は、プロマジシャンとして活動し、発信活動も行う BZ による自己啓発心理学系の実用書である。2025年に SB クリエイティブから刊行された本書の中心的な問題意識は、目標を意識的に決めても、日常の選択や習慣が変わらなければ、現実は変わりにくいという点にある。著者は、人の行動の大部分を無意識が方向づけるという見方を土台に、仕事、健康、人間関係、恋愛、金銭、目標達成に関わる行動をどう整えるかを論じる進化論的な脳の捉え方とマインドフルネス、感情の扱い、視覚化、情報環境の見直しなどを結びつけている点が特徴である。不安型、情報型、人付き合い型という現代的な負荷を扱い、単なる意志力の強化ではなく、反応しやすい環境や心の習慣そのものを調整する実践を提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、潜在意識 1% 無意識 99% という前提で、意志力中心の自己改革を問い直す。行動を変えられない原因を、決意が足りないとだけ解釈しない。著者は、意識して考えている部分よりも、自動化された反応、注意の向け方、感情に伴う選択、日々の習慣が行動を強く左右するという枠組みを置く。紹介される 1% の潜在意識 99% の無意識という比率は、厳密な科学的測定値と、意思だけに頼る自己改善の限界を示すための強い表現として読むのが妥当だろう。例えば、健康のために食事を抑えると決めても、疲労やストレスの局面で毎回同じ食品を選ぶなら、実際に働いているのは宣言より既存の反応パターンである。本書の主張は、目標を立てることを否定するものではない、目標と無意識に繰り返される行動との間にあるズレを見つけ、望む選択が自然に起こりやすい状態を移すことに重点がある。自己批判を増やすのではなく、習慣や反応を観察対象に変える視点が本書の出発点である。次に、進化論的な脳の見方とマインドフルネスを無意識への入り口として位置づける。著者は、現代の生活環境と人間が進化の過程で形成してきた脳の反応とのズレに注目する。危険の察知、周囲との比較、即時の快楽への反応は生存に役立つ局面があった一方、通知、広告、絶え間ない評価に囲まれた環境では不安や衝動を増幅させうる。本書は、こうした反応を性格の欠陥として断じず、まず自動的に起こるものとして理解するよう促す。その上で、マインドフルネス的に思考や感情へ注意を向ける状態を、無意識を扱うための基盤に据える。重要なのは、頭を空にすることではなく、浮かんだ不安や欲求と自分を完全に同一視しないことである。反射的にスマートフォンを開く、批判を受けて過度に落ち込むといった連鎖に気づければ、次の行動には小さな選択の余地が生まれる。本書は、進化論を厳密な神経科学の証明として展開するというより、なぜ現代人が過剰反応しやすいのかを理解し、観察と調整進むための説明枠として用いている。さらに、不安型を未来への反応と感情の固定化の問題として扱う。本書で大きく扱われる不安型は、未来の悪い可能性を繰り返し予測し、それに現在の行動まで支配される状態として捉えられる。著者は、夢を叶える時間の流れや未来を起点に考える見方にも触れ、過去の失敗や欠乏感だけを原因として行動を決めない姿勢を提案する。ここで実践上の焦点となるのが、感情をニュートラル化すること、感謝を意識すること、そしてビジュアライゼーションである。これらは、不快な感情を無理に否定する手段ではなく、注意が脅威、比較、自己否定に占拠された状態を一旦緩めるための方法として理解できる。視覚化も、願えば自動的に現実化するという意味より、望む状態に注意を向け、関連する行動や機会を見落としにくくする心理的な準備として捉えると実用的である。本書の価値は、不安を消すべき敵として扱うより、無意識が発している反応として観察し、行動を止めるほどの固定化から解く手順を示そうとする点にある。強い不安が持続し、生活に支障がある場合には、こうした自己実践と並行して専門家への相談も必要になる。そして、情報型とドーパミン依存に対し、デジタル環境の再設計を促す。本書は、情報型を単に知識が多い状態ではなく、注意力が断続的に奪われ、自分で考えたり休んだりする余白が失われる問題として扱う。通知、短い刺激、比較を誘う情報に頻繁に接すると、脳は新規性や即時の報酬を求めやすくなり、目標に必要な地道な行動は後回しになりやすい。著者が、デジタルデトックスやドーパミン依存からの脱却に言及するのは、この自動反応の回路を弱めるためである。ポイントは、端末や SNS を道徳的に悪とみなすことではない。無目的な接触を減らし、情報を受け取る時間、休息する時間、集中する時間を区別することで、自分の注意を取り戻すことにある。 情報が少なければ必ずしも判断が良くなるわけではないが、入力の量と速度を調整すれば衝動的な比較や焦りに巻き込まれる頻度は下げられる。本社は無意識の変化を内面だけの作業に閉じず、日常のデジタル環境を変えることが感情と習慣を変える実際的な条件になると示している。最後に、他人軸から自己決定へ移るために、比較人間関係、遊び心を見直す、人付き合い方の章で問題になるのは人間関係の数そのものではなく、他者の期待、評価、比較が自分の基準を恒常的に上書きする状態である。本書は他人軸からの脱却、加点方式の思考、感謝、小さな成功体験、ミラーニューロンの活用などを関連づける。例えば加点方式は、できなかったことの採点を続ける代わりに実行できた小さな行動を確認する見方であり、失敗回避に偏った自己評価を修正する狙いがある。小さな成功体験も、自己効力感を抽象的な自信として待つのでなく、行動の証拠を積み重ねる方法として位置づけられる。また、周囲の人や接する情報が態度や行動に影響するというミラーニューロンへの言及は、模倣されやすい環境を選ぶ必要性につながる。さらに、童心に戻る遊び心を重視するのは、成果や評価だけを基準にすると行動が硬直するためだろう。自己決定とは他者を排除することではなく、関係性の中でも自分の価値基準と行動の選択権を回復することだと本書は示唆している。結論として、本書は、目標を掲げても続かない、考えすぎて動けない、情報や周囲の反応に振り回されると感じる読者に向く、とりわけ根性論だけでは習慣を変えにくいと実感している人にとって、注意、感情、環境、人間関係を一体として見直す視点は有用である。マインドフルネス、感謝、視覚化、デジタルデトックスといった方法は目新しいものばかりではない。しかし本書は、それらを無意識が日常行動を方向づけるという中心テーマのもとに配置し、不安型、情報型、人付き合い方という具体的な現代の負荷に接続している。ここが抽象的な自己肯定や願望実現に終始する同種の自己啓発書との差異である。一方、行動の 99% などの表現は科学上の確定的な比率として受け取るより、無自覚な習慣の影響を強調する著者の実践的なモデルとして吟味したい。読者は提示された手法を万能な法則とみなすのではなく、自分の行動記録や生活環境の調整を通じて検証すると良い。意思を責める前に反応が生じる条件を見直す、その具体的な着眼点を得られることが本書を読む実際的な利点である。ご支援いただける場合は、バズイポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。